どうも、私が兄です。今回はゲストお二人です。まずはピッチカートミルクさん、どうぞ。
どうも、ピッチカートミルクです。よろしくお願いします。
続きましてゴーさんです。
どうもゴーです。今日もよろしくお願いします。
はい。前回告知した通り、スーパーファミコン回なんですけど、
はい、
前回ピッチさんがね、いや、RPG じゃって言ってたでしょって言うから、
うん、
いや、僕アクションって言ってませんでしたっけって言って、で聞き直してみたら、アクションやるって僕は言ってるんですよ。
あ、うん、答えをアクション、はい、
うん、なんでアクション回をやろうと思ったら、アクションがほとんど触ってなくてもう、まあ、2、3本なんですよ、僕ちゃんとプレイしたのがね。
うん、はいはいはいはい、はい、
でこれはまずいと思って、まあピッチさんゴーさんに聞いてみて、二人が喋れんやったらと思って聞いてみたら、うん、ゴーさんもほとんどやってないと。
マリオぐらいですよ、やったら本当に。うん、
はいはい。
ピッチさんはなんか何30、40とか言って書いてたけど、あれは何、遊んだゲームの話？
そうです。
そんなに遊んだ？
いや、遊びました遊びましたよ。
すごいな、スーファミのゲームってめっちゃ高ないですか？
いや、それ友達ん家でやったりですよ。
ああ、なるほど。
それでもようそんなにみんな持ってましたね。
ああ、ちょっとですね、裕福な友達がおりまして、スーパーファミコン内蔵テレビを持ってる友人だったんですけども、彼の家にむちゃくちゃあったんですよ。
ああ、じゃあそう。これさ、当時あれですよね、今のゲームより高いですもんね、スーファミって。
うん、高い。
そう、高いんですよね。
9800円とか普通、そんなもん、標準がそんなもんだったでしょ。
そうそうそう。みるみる高くなっていきましたからね。
うんうんうん。
でも若さゆえにあれか、全然その勢いがありましたから、ボンボン買ってました。
どういう勢い？まず金がないやろ、ね。
そうそうそうそう。
まあ一応バイトしてましたから、買ってキャッチャーのリリースの繰り返しですよね。
いやいやいやいや、面白いというお墨付きがなかったら、よう買えないですよ、スーファミのソフトは。
うん。
ちょっと買ってみようっていう気にならなかったですね。
あ、
まあ僕はほんで、年齢的にね、もう高校生やったんで、
うん、
スーファミが発売されたのが1990年なんですよ。
うん。
もう高2ですかね、僕はね。う
ん、僕中2、中1、
中 2, 中 2, 中 2, 中 2, 中2、中2です。
中2か。
中2の11月です。
うん。
僕結構すぐ買ったんですけど、
うん。
はい。
まあ発売日じゃないけど、比較的早めに、学校の中でも一番ぐらいの感じで、
うんうん
おー、僕らの周りではね、ちょっと様子見空気が流れたんですよ。
ああ、はい、はいはいはい。
やりたいゲームもまだ出えへんし、とりあえずちょっと様子見やろうと、うんうん、高いし、
うんうんうん。
って感じだったんやけど、僕はなんか、何のきっかけか忘れたけど、まあ買ってしまって。
うん、う
ん。ほんなら、こう、周りがこう、どんなんどんなんって言われて、僕がその、ロンチのマリオを買ったんで、
うんうん、
めっちゃおもろいでって言ったらみんな続々買っていきましたね。
ああ、
うん。僕はまだ中2だったんで、その時欲しかったのも買えなくてですね。うん、ただと、その、裕福の友達が発売日買ったんで、うん、もうその発売日の次の日に遊びに行きましたね。
ああ。
で、実際自分で買ったのは、一応中3の受験が終わって買いました。
あ、だいぶ遅いね、
そうなんですよ。ただ、家に兄貴が持ってきたりですね、借りたりしたんで、うん、いつの間にか家にあったんですよ。
出た。出た。よく聞く。
ずーっとあったんですよ、家に。ただ自分のマイスーパーファミコンとして買ったのは、中3の最後ですね。
はいはいはい。
マイスーパーファミコン、家に2台あったんですか？
そうです、兄貴と僕のですね。
すげえな。
すげえな。
やっぱり自分のものは自分のものっていう形になりたいですね、やっぱ。
で、ゴーさんはどれぐらい買いました？
僕は、だいぶ遅いですよ、買ったの。スト2が出てたと思いますよ、僕買ったのって。
あ、高校ですね。
もうだいぶ遅いですよ。発売して2年ぐらい経ってたかな。
うんうん、うん。
さすが僕ら多分って中学生ですもんね。
そう。中学で金もなかったし、受験だったし。そ
う、
うん、そうそう、それもあったんで、だいぶ遅れて買いましたね。
ちょうど受験だったんですね、受験。
大した勉強してないですよ。
いや、あとね、まあ、ファミコンがちょっとね、飽和状態でね、ちょっともう、うん、もうオワコン扱い的な感じもあったんですよ。
当時、PC エンジンが元気でしたからね。
そうそうそう。どっちか言ったら、任天堂の元気がなさそうな感じで、で、 スーパーファミコンってっていう空気もあったと思うんですよ。
ちょっとね、安易だ、ネーミングは安易だな、みたいな、ちょっとね、そういう空気感もありませんでしたっけ、
当時。ねえねえ、正式名称、スーパーファミリーコンピューターかと思ったら、正式名称がスーパーファミコンなんでね。
うん、うん、うん。
そこはちょっと思い切ったなって後から考えればそう思いますけど。
ああ、そうですね、言われてみると。
縮めた名前を正式名称にしちゃうんですから、すごいなと思いますけど。
うん。うんうん、初めてその LR ボタンに出会ったじゃないですか。
はい。ああ、はいはいはいはい。
あれちょっと衝撃でしたね。これ使うゲームあるんかって思いましたからね。
最初思いましたね。
うん、
いや、マリオやった時もこれ無理やりやんとか思ってたんですけど、
うんうん、
今じゃもう1個じゃ足りんぐらいになってますからね。
うん。そうですね。
そうですね。うん。
先読みやっぱすごいですよね、人間の。
当時はね、こんなの絶対反応できないと思いましたからね、LR なんて。
ね、そうですね。
あそこのボタンなんで。
いや、ボタンも一気に4つになりましたしね。
僕はファミコンからここなんで、うん、ボタンの数からしたら、やっぱり、うん、ABXY っていうだけでも、衝撃だったんで。
うん、ああ、うん、そうですね。
うん。で、ここでやっぱりね、もう植え付けられたんか、うん、ABXY なんですよ、並びは。
うん、うん、うん。
これを、その、丸、バツ、三角、四角とか言われたって覚えれないんですよ、最初。
ああ。
全然、馴染みがないんですよ。ここが何、何四角こっちが三角どういうこと全然覚えられへんって感じですけど。
まあ、慣れですね。もう、僕もう逆転しましたね。
ああでそっからもう、もっとややこしいのが360ですよ。360じゃない。ああ。Xbox ですよ。
そう逆ですからね。
逆ですからね。
なんでそんなことすんのって思いますよ。ああいうのほんま嫌いでさ、もう、いいやん。もう、任天堂に、その、何お金払ってでも同じ配置にさせてもらえようと思って。
だからなんかあれでしょ、海外のゲームって B ボタンが決定ボタンが、決定するゲーム多いんですよね。
そうそう。
世界基準なんですかね。
そうなんですかね、多分。
あと、あれでしょ、丸と×は、どっちか言ったら×が決定なんですよね。
そうなんですよ。
海外は。
うん。
その、文化の違いもあるんでしょうね。
チェックをつけるってイメージなんですかね、丸じゃなくて。
そう。
うん。ああ、なるほど。それは、僕、バツはもう、キャンセルっていう、
それが日本人なんですね。
そう。
丸はオッケーっていう感じ、うん。
そう。それが日本人なんで、それと違うから、すごいズレが生じるんですよ。
うんうん。
うん、
あと、覚えやすいのは、三角ボタンは一番上なんですよ。うん、うん。あれは、とんがっとるからっていうイメージで、僕、三角ボタンはもう一番上っていうイメージなんですよ。
ああ、なるほどね。
ああ、僕のイメージは、左側が Y なんで、
うん。
その Y と三角が似てるじゃないですか。
ああ、
で、X と四角は似てるじゃないですか。
うんうん、まあ、だから対角、頂点で言うとそうですね。
そう。僕のイメージは逆なんですよ。
そうなんですね。
だから全然合わないんですよ、僕の。僕のパーソナルデザインと合わないんですよ。
ああ。
なかなかね、未だにプレステ触ると、
うん、
まだ迷いますもん。三角と四角は。
ああ、まあ、特にアイさん、歴がそんな長くないですからね、そっちの方面で。
いや、まあ、ずっとね、うん、プレス1遊んでた頃は慣れましたけど、
うんうんうん、
ここからしばらく離れたらもうダメですね。
あ、
うん、ついこの間、プレス2引っ張り出してきてやったら、ほんまにめっちゃ迷いましたもん。
じゃあ、アイさん、プレステで音ゲーなんてやったらもうパニクりますね。
だからあれができなかったさ、何だっけ。
ああ、パッパラッパーですか。
パラッパラッパー。
パッパラッパラッパー。
パッパラッパーって何
パッパラッパー。え
パラッパラッパー。
パラッパラッパラッパーね。
いや、多い。
多い。
もう一度正確にお願いします。
パラッパラッパ
ー。まあいいです。まあまあ、そんな感じで、まあ今日はスーファミ会なんで、ということで、まあ比較的、プレイしたという思える RPG 回をやろうと決めたんですが、
はい。
リストを見てみたら、それでもやった数が少なくて、
うん。
うん、ピチさんは結構やってるんですよね。
はい。一応やっております。
うん。ゴーさんはあんまやってないんですよね。
見てみると、そうですね。あれみたいな感じですね、うん、正直。
それ、ささっと触ったぐらいで、深くやってないっていうだけです。
そう、なんかね、全く見たことないわけじゃない。友達にしてちょっと見たことあるとか、ぐらいありますけどね。
ええ。
深くやったのって本当に、ちょっとだ、だけだなっていう。
それでいいんじゃないですか。
いやいや、それじゃあかんやろ。あの、番組を配信するわけやから。
ああ、
うん。聞いてもらえるための話をするわけやからね。うん。うん、だからそれで、ピッチさん頼みにするのが非常に怖いんで。
はいはいはい。
うん、あの、ピッチさんが思わないトークをしたら、そこはもうバッサバサ切っていくところ、ね。
もうじゃしっかり生きるとこしかちょっと増えちゃいけんことですね。
うん。まあ一回話してみてあかんかったら切りますし。
はい。
一回試してみてください。
うん、はい。
で、いつも通り、レトロゲームファンというサイトの、ジャンル分け通りに話していこうと思うんで、
ええ、
これが RPG かとか、
うん、
RPG にこれが入ってないのかとかいうのは結構あるんですけど、
うんうん、
まあ、それに関してはもう、ここのサイトが決めてくれたことなんで、うん、
はい、
とりあえず僕らはそれに従って、このリストから選んでいくという形になりますんで。うん、
はい。
はい。
はい。はい、アニのいやさが今日。この番組は私アニが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです。改めまして、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まず、これ、ドラッケンって？
はい。
ガデュリン、全然、イースは喋れます、イース3。
ガデュリンは、うん、一応、スーパーファミコン、最初の RPG って言われてたんですけども。
ちゃ、最初にタイトルと発売日を言うから、喋れるか喋れへんかはさっき言ってください。
はい。
喋れますか？いや、行きますよ。
はい。
1991年5月28日、セタから発売されました、ガデュリン。これはどうですか？
私は一応やりました。
はい。
うん。
で？
お二人は？
いや、僕全く触ってないです、
うん。初めて聞きました。
ああ。一応当時からのスーパーファミコンの一番最初の RPG って言われて、名を打っとったんですけども、
うん。
今このリストを見ますと、ドラッケン。が5月24日で4日早く出てるのを見てびっくりしたんですけども、
うん、
ただこのガデリンはほんま普通の RPG でしたね。もう何も当たり障りない RPG です。ただ戦闘入るときにですね、ちょっとロードがあるんですよ。ロードと言いますかですね、待ち時間が、
うん
うん、スーファミなのに、
うん、そうなんですよ。なんで、あとはもうスーパーファミコンでしょって思ったんですけど、そのレスポンスが悪かったんで、うんうん、イライラしてただけの記憶がありますね。これぐらいダメですか？
今回、ロードの話は、極力抑えてくださいね。ピッチさん、ゲームの話は基本ロードがいい。ロードの話ばっかりになってくるんで。
じゃあやめましょうか。
いやいや、まあ、今回はこれでいいですけど。
はい、うん、ロードあるっていうのは珍しいですね、確かに。
そうなんです。ロードって意外と読み込みみたいなのがちょっとあるんですね。
うん、うん。
まあ、プログラムの仕方でしょうね、それはね。
うん。うん、まあ、多分こなれてないんでしょうね。
そうですね。ああ、初期ですからね。
うん、うん。
で、そのガデリン終わって、やっぱり RPG 不足なんで、うん、この上のドラッケン、うん、1991年5月26日、キムコが出した。
勝手にやったな。は
い、これを中古で買いました。
はい。
で、わけわからなくてですね。ちょっと、妖芸っぽかったんです、今で言うんですね。
うん。
全く意味がわからずに、速攻売りました。まあ、やってないと言ってみるかもしれないですね。う
ん、それを、言わんでいいやろ、ほんま。1991年7月19日、スクエアから発売されました、ファイナルファンタジー4。うん、
はい。
これはまあ、一応みんなやってるんじゃないですか。
うん。ああ。やりましたね、さすがに。うん、
期待大でしたね、うん、これは、
うん、あ、僕なぜか結構早い段階でやりましたね。買った覚えはないんやけど、でも家にあったってことは買ったんでしょうね。うん。
ゴーさんタイムリーですか？
これね、途中までスーファミでやって結局な借りてたソフトで あのね、返さなきゃいけなくなって、うん、結局クリアしたのはアドバンスで出てからですよ。
あ、そうなんですね。
そう、20年越しぐらいにクリアした。
僕は当時持ってなかったんで、本体も。うん、で、うん、さっき言った友達が買って、すぐ解いて、本体ごと貸してくれたんですよ。
すげえな。
それも7月中ですよ。
その人はクリアしてたん？
いや、して、うん、で、8月1ヶ月全部借りましたね。
すげえな。
で、もうむちゃくちゃやりましたね、これはもう。3からの、その、綺麗さ、うん。音楽と画像。これがスーパーファミコンがあって、驚愕を受けた日も記憶しかないですね、うん。で、ストーリーもめちゃめちゃ良くてですね。
うん、
ちょうどその、僕、中2、中3だったんで、うん、この話がもう
何がちょうどやねん。
ちょうど中2、中
3。中途半端は何年生やねん。
青春時期だったんで、うん、まあもう夏休み、もうね、すべての時間これに費やしたような感じですね。うん、初めてになった、あの、アクティブタイムバトル。うわ、もう未来や、思って、すごく斬新な感じですね。
うん。
やってましたよ。
よかったですか、アクティブタイムバトルは。
あ、よかったですね、よかったですね。
僕は、めんどくさいというより、焦らされるのが嫌いなんで。
うん、うん、
うん。あれ、ちょっと変えれませんでした、スピードを。
ウェイト、僕はウェイトにしてましたね。アクティブでやったことはないかもしれない。
うん。メニューというか、選ぶ間は止まるってやつでしょ、
うん、うん、そう。
うん。
いやー、僕は斬新やな。こんなことできるんだって思って、すごく、新鮮でやってましたけどね。
あのシステムはあんま好きじゃないですね。
ああ、うん、そうですか。で、うん、僕3が、ジョブチェンジとか、そのシステム重視だったんで、
うん、
4はちょっとストーリー重視だったんでですね。すごいとっつきやすかったんで、レベルを上げたらなんとかなるとこもあったんで。
はいはいはい、そうですね。うん。
わりかし3に比べたらやりやすかったんです
よ。あ、そう。ストーリー重視が好きなんや。
うん、そうです。
あんまりそういう、システム的な、育成よりも、見てるだけが好きなんです。
なんかそういう言い方はちょっとあれですけど。まだ、ちょっと馬鹿にされた感じですけど。
ドラクエ5も、ストーリー重視じゃないですか。
うんうん。
いや、はいはい、ドラクエ5はいまいちだったでしょ？
いや、いまいちではない。これまた、それが出た時言います
わ。僕はね、ファイナルファンタジー4、うん、これは、やっぱ、スーファミ買ってからしばらくね、ソフトをね、何買っていいか分からずに、あんま買ってなかったんですよね。
うん。うんうん、
も
う
ほんで、多分、買ったんやと思うんですけど、
やっぱ。心出しがちょっと良くないですね。
何買っていいかが分かんないんですよね。
うん、うん。
ファミ2とか買ってないから。
うん。
うん、ほんで、ファイナルファンタジー3までやってたから、ええ、まあ、これ出るっていうことで、まあ楽しみに買ってやってみたけど、
うん。
うん、なんやろ、これ、伊集院さんがよく言うんですけど、FF7 の話で、うん、その、ユーザー置いてきぼり感、
うん、うん。
その、ムービーが始まったら自分の手元から離れてしまうみたいな、話を要するんですけど、
うんうんうん、
それは僕は4で味わったんですよ。
ああ、なるほどね。
勝手に動くし、はい、勝手に喋るし、うん、勝手に出ていくし、
うん、
勝手に戻ってくるし。
うんうんうん。
そうそう、アニさん、5が好きじゃ言ってましたから、4とかあれ、勝手に進むの苦手言ってましたね、そりゃ。
そうそう、だからこの一本道 RPG の走りやと思うんですよね、
うん、
これがね。
まあそう
です、
ね。映画的言われてましたからね。
そうそう。だから、うん、やってて、うん、自分がやってる感がなくて、
うん、
ボタンを刺されてる感っていうのがすごくあって、当時から思ってたんですよ。うん、ただ、悔しいからおもろいんですよ。
うん。
いや、その、うん、裏切りがあったり、こう、共闘があったり、
そう、
うん、ワクワクしてました、
ね。いや、ストーリー的にはおもろいんですよ。
うんうん、
システム的にも不満もないし、ね、あんまりね、
うん。
うん。すごくおもろいんですけど、やっぱり置いてきぼり感っていうのがあって、
うん。
うん。これやったら別にゲームじゃなくていいんじゃないのとか、アニメとか映画とかでやってくれたらって、うんうんうん、感動の度合いは一緒やろうなって思ったんですよ。
はいはいはい。
ああ、そうですか。うん、これもうキャラを自分で育てれる、その経験値積んで、着々とレベルアップしていくいう感じがすごく。
いや、でも着々とレベルアップしていってんのに、勝手に抜けるじゃないですか。 敵になって現れるじゃないですか。まあ、俺が育てたのに。
うん、うん。ああ、僕、それは別にそこはそこでええと思いますけど
ね。いいの？
そんなに気にはならんかったですけどね。
いや、俺、嫌なんか、自分の育てた、あの、キャラクターが、俺の意思に反して出ていくのが嫌なんですよ。
もう、あいつは結局最後は帰ってくるじゃないですか。
帰ってくるけど、抜けてるじゃないですか、途中。うん、で、その抜けてる間、俺とあいつとで、育ち方が変わってくるわけじゃないですか。
一方、その頃って出てましたね。
そうそうそう。
ああ、あったあった。
あれがゲーム的ではないんですよ。う
ん、あ、そうですかね、そうかな。
多分僕、あの、ファイナルファンタジー2も好きなんですよ。
うん、2に近いですね、方はね、確かに。
あ、そうそうそう、
うん。
ステータス画面でその、天野先生の絵が出るじゃないですか。顔の絵が出るんですか、うんうんうん。まあ、あのシステムが大好きなんで、3があれがなかった、うん、4で復活して、なおかつ、そのスーパーミコの綺麗な絵だったんで、わあ、かっこいいって思って、すごく好きなんですよね。
あの、ストーリーの偶数と、うんうん、システムの奇数っていうので、よく当時言われてて、
そうですね、はいはい、うん。スーファミまではそうでしたね、
うんうん。僕は奇数がやっぱ好きやったんですよね。
もう僕は偶数ですね。
うん。
うん。だその辺、ただこの話をね、当時しても誰も分かってくれなかったんですよ。僕は散々言ってたんですよ、これ、うん。みんなにね、周りの人にね、うん、4は一本道すぎてやってる気がせえへんから嫌って言うんやけど、みんなめっちゃ感動したとか、うん、あれは面白いとか、うん、最高って言うんですけど、
うん。
うんほんま最近ですよ、この FF に対する反論が、
うん、
僕の共感できる意見が目にできるようになってきたのが、
ああ。
多分みんな抑えつけられてたんやと思うんですよ。
それか、あの、やっぱりスーパーファミコンの初期という部分の衝撃も強かったんで、
うん。
うん。
それが結構プラスになっとるとは思いますよ。
いや、なって、まあ面白い、まあ面白いって言ってるじゃないですか。面白いんやけど、うん、僕の嫌いな部分が大、うん、あの、かなりあったんで、
うん、
うん、それを当時共有できなかったっていうのがびっくりして、なぜみんなはこれに絶賛してんのかっていうのを。
ああ。僕はその周りにこれ、そういう人はいなかったですね、僕は。
でしょ、ね、抑えられてたんですよ、みんな。
いや、みんなも手合わせて面白かったねみたいな感じで。
いや、心の中では、あの、多分ブーイングしてたと思うんですけど、みんなが絶賛するから、こう、日本人的なところですよ。合わせなあかんっていう。
いやでもあれですね、フォーンは確かあれですね、連ドラ感覚ずっとやってたような記憶ありますね。ドラマ見てる感覚だったような、うん、
ドラマ見てる感覚ですよね。
うん、うん、うん。
そうそうそう。
だからね、あの、1,3,5 の方がね、セーブして止めやすいんですよ、ある意味。
はいはいはい。
なんか今日は区切りつけすぎて。
そうそうそう。
あ、そう、次どうなるんだろうところでね、ついつい長時間プレッシャーの4とかですね。
うん。いや、うん、それはわかります。
うん、うんうん、
うん。なんで、まあだからその辺で面白かったのは間違いないんですけど、
うん、うんうんうん。
あの、もろ手を挙げて喜べなかった RPG です、これ。
ああ。
これが主流になったら怖いなと思ったら、主流に近いぐらい伸びていきましたからね、これが。
そうですね。
うん。
これが見本となっていきましたね。
それは大きいですね。はい。
あと音楽もめちゃめちゃ良かったでしょ。
音楽、
皆さんよく言いますけど、僕は基本昔からあんまり聞いてないんで
。マジですか。
聞いたら思い出すと思うんですけど。
いや、これもよくある。有名な逸話なんですけど、うん、あの、これより先にエニックスがアクトレーザーを出したんですよ、
うんうん。
そのアクトレーザーの音楽がむちゃくちゃ良かったんです、音とか。で、うんうん、それを聞いた植松さんがこのファイナルファンタジー4をできとったんですけども、そのアクトレーザー音楽を聞いて、これはすげえ、こんなんじゃいけんいうことでまたやり直したあの音楽になったんですよ。
ああ、
うんうん。
なるほどね。
はい。
まあ、何橋の音楽なんちゃらブリッジ
あれ、はいはい、あれ5、はい、あれ4でした
っ
け ?5 ですか、はい、じゃあ、いいです。
ということは全く覚えてないことですね。
全く覚えてないですね。頭、坊主のやつおったじゃないですか。文句みたいな
やつ。ヤン。
あいつが、こう、すっげえ、こう、壁になって、戦ってるとこあったじゃないですか。城の前かなんかで。
ああ、ありましたね。はいはいはい。
あの辺でなんか音楽が変わったなって気はしたんですよ。すっげえドラマチックな感じになったんで。
多分、まあ戦闘シーンではないと思うんですけど。
そうそう。イベントシーンなんですけど。
危機迫るときに迫る音楽はありますよ。
うん。
いや、それ、
そこですね。そこと、橋の音楽はごっちゃになってます。
あと、これ出た愛のテーマっていう曲があるんですけども、これが、なんか中学校か小学校の音楽の教科書に載るぐらいの曲になってましたからね。
そうなんですか。
ほんまに？
あ、ほんまにと思うんですね。僕はボスのバトルの音楽が一番好きでしたね。
どんなで聞けば思い出すけど、全然覚えてないな。
サントラ買いましたもん、これは。
うん、これのね、3ヶ月後にね、
うん、
イージータイプっていうのが出てるんですよね。
はいはいはい、はい。ありましたね。これだけですよね、出たの。
そうですね。
4だけですね。
そんな難しかったっけ？
難しくないですよ。
全然詰まった記憶がないんですけどね。
うん。
イージータイプめっちゃ見やすいですからね、また。びっくりするぐらい見やすいですよ。うん、
見やすい？
ん？
簡単です。
今、見やすいって言いました。
見やすいって
どういうこと見やすい
って。見やすいって。
簡単っていうことですけど。
見やすいって言うんですか？
見やすいと難しいって言わないですか？
あ、そうなんですか？
方言なんかな、それは。
びっくりした。それに突っ込まれたのがびっくりした。
うん、あ、見やすいって言うんですね。広島は。
見やすいなーって。
いや、それは言わないんで。
ああ。
うん。女、ピーチさんはこっちもやったってことだね。
これは、ちょっとだけ友達のところでやりましたね。あと、ボスのデザインとかも変わっとったりするんですよ、一部。
ああ。
うん。
これでしたっけ、隠し通路が全部見えてるんでしたっけ、確かね。
あ、そうです。
ね。
それは聞いたことあるな。はい。
うんうん。
意外にやっぱりこっちの値段高くなったりしてましたからね。
レアですもんね、これね。
そうですね。逆にレアになっちゃったんです。
うん。
なるほど。まあまあ、でも、うん。そうですね。よくできたゲームで僕も2回か3回はクリアした覚えはありますね。
ああ、そうなんですね。
うん。
そうなんです。めっちゃ好きやないですか？
めっちゃ好きってことないです。他にあんまやるゲームがなかったんで。
うん
うん、当時そんなに持てなかったんで、やっぱ2回か3回はやった気がします
わ。あれ、じゃあリメイクはやってないですか、4は。
はやってないですね。
やってないですか、うん、あれ、リメイクからはあれなんですよ。最後の決戦の時に、今までなんか離れたメンバーを合流できるんですよ。パーティー組み替えできるんですよ。ヤンとかがラストバトル参加したりできるんです
よ。あ、そうなん
だ。それはクリアもしなかったでしたっけ？DS になってからですよね。
DS、いや。アドバンスからありましたよ。
アドバンスだ。
からありますよ、あれは。ポロムとパロムが、もう、石から復活してきたりとかね。
あれ、そうだよ。クリア後のイメージだったら、そうでしたっけ？
クリア後でしたっけ？でもなんか、ラスボスも戦った記憶あるけどな。
いや、多分、クリア後のイメージがあるんですよ、僕。
クリア後だっけ？でもなんか、なんか、できたはず。
それは記憶あります。
うん、ね。
あと、DS でリメイクされたのは、声が入って、フル 3D になったんですよ。
うんうんうん。
へ
ぇ一番リメイクされたのがファイナルファンタジー4なんですよね。
そうですね。人気ありますもんね、4はね。
うんうんうん。
うん。だからこそ僕の否定的な意見が全然聞いてもらえない。
まあ面白いですからね、ストーリーも確かに。
そうそう、面白いのは否定しないです。
うん。あと割としょ、ね、しょうもない理由で、ね、悪に落ちるじゃないですか、あの、カインも。
はいはいはい。
でも多分ジェラシーですかね。
なんやねんっていうか。
うん。5の方が好きなんやけど、覚えてんのは4ですもんね、結局。
あ、そうです。
うん。忍者とか、
エッジ。
うん。あの辺も、すげえなんか、強くなっていくし。
うん、
うん。うん。
あれも悲しい、シナリオがあって、すごく、涙するとこもあるんですよ。
うん。そうですね。まあ、これにあんまり時間取られてもあれなんで。
あ、そう
か。まあ、名作であることは間違いないですね。
うん。はい。
はい。続きまして、これが RPG かと言われたら疑問なんですが、1991年11月21日、任天堂より発売されました、ゼルダの伝説、神々のトライフォース。これは買った覚えないんやけど、結構早い段階でうちあったんで、まあ借りたんでしょうね。
うん。
借りっぱくじゃないですか。
いやー、返したような気すんない、ずっとあったわけじゃないから。
お
まあでも名作ですね。これやりました、お二方。
もちろんです。
これね、何回か挑戦してるんですね。僕は挫折してますね、クリア前に。
あ、そう。
うん。
僕買ったんですけど、スーパーファミコン持ってない状態で買ったんですよ。
なんで
無茶するな。
だから、3ヶ月ぐらい寝かして、その受験終わって、スーパーファミコン買った、その日の夜にグワッてやって、2日か3日でクリアしたんですよ。
すげえな。
早いな。これ結構なボリュームですよ、これ。
だってもう休みでしたから、もう。思わず食わずでずーっとやってましたよ。
すげえな。
ええ。
まあこれはでもほんま名作中の名作ですよね。
おって聞きますけどね。
で、ゴーさんはなんで挫折したんですか？
なんかあんまり刺さんないですね。僕、ゼルダの64も何回か試してるけど、あんまり刺さんないです。
そうなんですね。
うん。
うん。ワンワンがあるんですね。
うん。
まあ最初ね、ちょっとやっぱ操作感が慣れなくて、
うん。
うん。
リンクがスムーズに動きすぎるんですよね。
ぬるぬる動くんですよ、ね。なかなかこう、剣が自分の思ったように触れないんで。
あれこれスイッチオンラインでありましたっけ？
ありました、ありました。
ありました。
ちょっと頑張ってみよう、じゃあ、少し。
僕、ちょっとね、何日か前に、触りだけやってみたんですけど、
うん、
一番最初にいきなり城に行くんですけど、
う
ん、
ああ、そうそうそうそう。
その城で、2回死にました。うんうん結構厳しいなと思って。
ハート3つですけどね。
そう、ハート3つなんでね。
うん。
うん。で、やっぱり剣がなかなか当たらないんですよね。
そうですね、これね、
うん。短いんか、射程が。うん。
頑張って高低差とかもつけとるじゃないですか。
うん。
この中で。
うん、そうですね。
それもすごかったですし、その最初指導に行くときに雨と雷のシーンがあるじゃないですか。
そうですね。
あれも、あ、すげえやっぱスーパーファミコンやって感動してやってた記憶ありますよ。
まあ、最初の頃は難しいなと思ってやってたら、うん、ある一線を越えたらすっげえ自分のもんになっていくんですよ。剣の振り方とかが。
うん。
ほんなら、雑魚に全く苦戦しなくなって、
うん。
そっからがすっげえ楽しくなっていくんですよ。
うん
うん、探索と謎解きがメインになってくるんで、
うんうん、
もうバトルは二の次になってくるんですよね。
その中のボス戦がまた燃えるじゃないですか。音楽も派手になってから。
ああ、いや、すっげえ、これは任天堂ソフトの大体お決まりなんですけど、
うん、
難しそうに見せて実は簡単っていうのの、極みやと思うんですよ。このゼルダっていうのはね。戦い方さえしっかりしてりゃ、全然大したことないんですよ、ボスっていうのは。
うん。うん。
うん。で、それがこの、神虎もそうで。
そうです。だいたいそのダンジョンで入手したアイテムをうまく利用したら、結構ささっと解けるような感じですからね。
はいはいはい。
うんうん、1、2回死んだとしても、もう1回これやってみようっていうのがすぐ思いつくんで。
うん。
うん。ここは爆弾やろ、ここは、ブーメランやろっていうのを考え出したら、それがまた楽しくなってくるんで、
うん。
うん。
あともうこれ初代から比べてすごいパワーアップして、アイテム数も増えましたし、
うん、
瓶に妖精入れてそれが復活できたり、
うん、
いろんなギミックをうまいことそのボタンの中で配置できてからですね。
うん。
も
う
すごいこれアイディアだなと思ってやってましたね。
そうですね。
うん。草刈るだけでも楽しかったですし、
草刈るアイテムも。めっちゃ草刈ってしまうんですよね。
綺麗に掃除して、ビンが出て。
うん、ああ。
ほんで、エリア移動して戻ったらまた生えてたりして、また刈らなあかんわ、思って。
あと、B ダッシュ的なものもできるんですよ。ダッシュ。
ダッシュありますね。
溜めて走ったらドドドドっていくんですよ。
これでも、これあれなんでしょ、システムはゲームボーイであった夢ぶり島とか同じシステムなん
ですよ。あ、そうです。そうです。
あっちはね、めちゃめちゃやったんですよ。
また不思議なとこや
ね。こっちはあんまり刺さんなかった。
あれは、発売はあっちの方が後ですよね。
そうそうそうそう。
ですね。だから、あれをやった時には、すごい、ゲームボーイにうまいことこれ持ってきたなっていうイメージもありますね。
うん。だからも、うん、もうちょっとスイッチで頑張ってみます。
うん。
うん。
そうですね。で、結構長かったイメージですよ。
長いですよ。
うんうんうん。
裏と表の世界がこれもありましたんで。
はいはい、そうですね。
そうなんですね。
結構表だけで腹いっぱいになったんですけど、うん、まだあんのかって思いましたね。
そうです。あの、ドラクエ3的な感じでし、うわ、こっちもあるんかっていうような感じでしたね。
あ、そういうことか。隠しステージじゃなくてってことなんですね。
う
ん、
そうそうそう、う
ん。それをまた行き来して、なんかこう、クリアしてたような記憶があるんですよ、ね。
あ、はいはいはい。あと、謎解きも、
うん、
カンテラで火つけてみたいな、で、あと弓で、向こうの食台まで火の矢を飛ばしてみたいなのが、
うん、
多分この辺からやと思うんですよね。
そうですね。
うん。あの辺も自分でひらめいた時の気持ちよさね。
ははは。
だから、ファミコンのゼルダにもあったっちゃあったんやけど、
うん、
より頭を使ってこう、謎解きをする感覚はこっちの方が強いかなって感じをしましたね。
そう。ああ、なるほどね。
うん。
パワーアップ。
水で埋まった地下の階を水をなくして、水下行ってからとかね。あと気を浮かしてその上を歩くとかね。いろんなギミックがあって、ほんまによくできてるなって感じですね、これ。
さすが任天堂のゲームですな。
そうですね。
これはもうほんま、傑作です。
傑作ですね。
傑作ですよ。
うん。
ちょっと頑張ってみます。
はい。
僕でもクリアできたんだから大丈夫ですよ。
いや、若い頃にやるのと今でやるのは違いますよ。うん、
はい、
1992年1月25日、バンダイより発売されました、ドラゴンボール Z 超スーパーサイヤ伝説。スーパーサイヤ伝説か。
はい。うんはい、
これは、ピッチさん
は、買いました。
はい。
お二人は
もう全く知らないですよ、このゲーム。
友達がやってるの見たことあるんですね。うん。うん。
あの、ファミコン版のドラゴンボールは覚えてます、うん、RPG があったの。
あの、大魔王復活とかの辺ですよね。
スゴロクカードバトルでしょ、あれは。
うん。あれのもう、正統進化系の RPG だったんですよ。
うん。
で、これで初めて多分スーパーサイヤ人が出たんじゃなかったかな。
確かそう、そうですね、
ゲーム上ですね。
まだ。あ、そうですね。うん。
で、当時この、今この画面のグラフィック見たらしょぼく見えるんですけども、当時はもうすっげえドラゴンボールの戦いだっていう感じで。
いやいや、でも結構綺麗な方やと思いますよ、これ。
ああ
いやもう当時すっごい綺麗だったんですよ、これが。
うん。
もうめちゃめちゃ面白かったですね。
で、ハニーさんはこの画面しか見たことないですか？
そうです、ね、
今、じゃあ、あれ、あれか、じゃあの、ズームインしてくるシーンとか見たことないんですよね。特徴的なやつ。
あ、ないですね。
あれが感動的でしたよね、
拡大縮小を絶対使わないけんっていう、あの、うん、お約束があったかのごとくですね。うんうん、使ってましたけどね。
あれは、当時すごくなかったですか、なんか。
あ、すごかったです
。スーファミの本体についてる、うん、あの、機能ですよね、その、
そう
画像の拡大縮小っていうのがあって、
うんうんうん、
それを使ってゲームがいっぱいあったんやけど、
うん、
あまりにもみんなが使うから、使わなかんのかっていう話が出てたんですよね。
そうですね。
うん、
で、ここ今、レビューで見たんですけど、クリアまでただの一度もバグらないなんてほとんどないバグゲーって書いてあるんですけど、
うん、
そのバグが全然わかんないぐらいに出会ってないんですけどね。もう両ゲーのイメージしかなかったんですけどね。
なんか、今でも結構 YouTube 見てると、バグ利用した裏技、未だに出てるみたいですよ。
普通の僕は RPG として楽しんでましたね。そのドラゴンボールの大魔王のやつが大好きだったんで、
うん、
もうこれもすごく僕は純粋に楽しめました。
まあ、Amazon レビューで星 4.5 やからかなりいい方でしょ。
ああ、うん、ほんまですね。
うん。
なるほど。これは今やっても僕楽しいと思うんですけどね。はいはい、当時の本当ドラゴンボールの最高傑作だと思いますね。
要は、ベジータ編とナメック星編あたりの話ですか？
そうですね。
そうですね。
うん、
これ、まだこの頃でしょ、スーパーサイジン出てないの？原作でも出てない。出てるか出てないかぐらい。
いや、原作で出てなかったらこんなゲーム作れないでしょ。
そう
です ね。うん。92年でしょ？
92
年。出てます。
92年1月って連載でまだ、人造人間が出るか出ないかぐらいでしょ、この頃って。そう、だから開発期間があるからすげえなと思って。
ああ、だからタイムリー的なものですね。
そう
が、まあ、スーパーサイヤ人になるのは、うん、最後の最後ですからね、ナメック
星。そう。 そう。だから、本当出た直後ぐらいだったはずですよ、これ。
その時のバンダム、あ、バンダム、バンダム。コメント的にですね。
ああ、言葉的にはありましたからね、スーパーサイヤ人っていうのは、作中に。
そうそうそうそう。
あ、
ただ、どんなものかがわからん状態だったん
です。でもこれ、金髪になるんでしたっけ、この時
って。いや、もう なった記憶あるんですけどね、すげえっていう記憶ありますから、なっとるはずですよ。
まあだから、鳥山先生にどんな感じなんかを聞いてて開発してたんでしょうね、ほんなら。なるほど。
はい。
1992年1月28日、スクエアより発売されました、ロマンシングサガ。
はい。
これは、ピッチさん。
あ、買いました。
ゴーさんは？
ロマサガシリーズはやってないですね。
おー、うん、そうなんですね。
僕、だいぶ経ってから友達に借りましたね。面白いでって言われて借りたんやけど。うん、まあ、これも何回も喋ってるんで、うん、うん。詰まりましたね。うん。進めなくなりました。うん。
でも、システム的には兄さんの好きなやつじゃないですか？ある、自分で話を作れるんで。
好きになるも、ならんも、以前に、もう戦闘がもう、全然ダメですね。
あ、バランスがぐちゃぐちゃ。
これあれか、うん、シンボルエンカウントでしたっけ？
そうそうそう。
足がペタペタ歩いてくれてでしたっけ？なんかちょっとやった記憶あるな、そういう、そうだ。ロマサガ。
いや、僕も RPG 植えてたんで、もう被りつきましてやりましたけど、うん、やりましたですし、僕はもうこれも言ってますけども、もう必ず画面上の敵は全部潰す方なんですよ。
うんうんうんうん、うん。
まあ、このローマサガ的には一番やっちゃいけん方法なんですけども、
うんうん、
どんどんどんどん敵が強くなっていってですね、
うん、
僕も一回目積みましたね。
そうでしょ、そうなんでしょ。僕も多分そんな感じだったんですよ。うん、それは画面に敵がおったら当たりに行きませんやん。
そうですよ。
うんうん、
それ綺麗に、だからさっきの草刈りと一緒ですよ。
うんうん
うん、ほんならもう、ありえんぐらい雑魚が強くなるから、
うん、
もういいわってなって。ほんで、そんなんやってたら、ストーリー何やってるか分からんようになってくるんですよね。そんでなくてもややこしかったんで。
うん、ただ、雰囲気はすごく大好きだったんですよね、音楽とか。
ああ、まあそうですね。
なんか新しいなっていう、そのひらめき、これひらめきないんですけど、武器持つことによって、あの、技が違ってったりですね。
うん。
あの辺も斬新ですごく攻略本買って頑張ってましたね。
あ、そうですね。だからそういう攻略とかを一切僕は見てなかったんで。
はいはいはい。
うん。なんだこりゃ言うてやめましたね。二度とやるか、言うて。
一応頑張ってクリアしましたね。
うん。なるほど。1992年3月19日、光栄より発売されました、スーパーイニンドー打倒信長。これは、はい、
私は買いました。
買いましたか。
はい。
よう買いましたね、このタイトルで。
そうですよ。光栄が一応 RPG という名を打っとったんで、
うん、
光栄のゲームやってたら頭がいいなっていう気持ちになってたんですよ。
だから、その発想が頭悪い。
いよいよ僕も光栄デビューかなと思って、買ったんですよ。
うん、
そしたら、全然 RPG ちゃうやんと思ってですね。
うん、
しかも時代もよくわからんですし、信長も僕ようわからなかったんで。なんやこれ思ってすぐ売りましたね。
ああ、僕、全く記憶にないというか、このタイトルだけ覚えてて、
ええ、
で、今回このパッケージを見てみたら、パッケージもなんとなく覚えてるんですけど、
はいはい、
ゲーム動画を見てみたら、動画が全くイメージない、印象にないんですよ。
はいはいはい。
だから全然覚えてないんですけど、
ええ。
なぜか家にはありましたね、このタイトル。兄貴が借りてきたんかな。
うちの兄貴と一緒じゃないですか。
あ、でもやってみたけどおもろなかったんか、理解できなかったんか。
ええ、
で、動画を見てたら、これシミュレーション RPG みたいな感じなんですよね。戦闘が。
あ、そうなんですか。
に近い感じ。
僕も普通のコマンド RPG だと思ってたんですけどね。
うん。ヘックス移動みたいな感じで、その位置が関係してくるんですよね。で、
うん。
直接攻撃と間接攻撃みたいな感じで、
うん、
近接戦と直接攻撃できないみたいな。やっぱその辺は光栄らしさを出してるんやと思うんですけど、
うんうんうん、
ただこのタイトルがすっげえ覚えてるだけでね、やっぱ中身は全然覚えてなかったですね。
あれこれスーパーイニンドウってことは、イニンドウなんかあったんですかね、スーファミに移植するときにスーパーってついたのかしら。
そう、ただスーパーファミコンでいらしたからスーパーついたんじゃないですか。
うん。でももともとあるんですかね、イニンドウってゲームはね。
いやいや、これだけだったと思うんですかね。
なんか、当時そういうのあったじゃないですか。スーパーつけてスーファミ出すとか。
続編にスーパーつける流れはあるんですよね。
ね、うん、うんうん。
あ、まあ、これに関しては多分、声は、あ、でも、イニンドウってあんのかな、ちょっと検索してみようか。
ね。
いや、多分、スーパー、ハミコンで出すから、スーパーつけとけっていうイメージだと思うんですよ。
もともとコンピューターゲームであるんだ。イニンドウっていうのが。
あ、そうなんですか。
PC88 ですね。
うんうん。うんうん、
そりゃ知らんわ。
うん。だから、それスーパーに出すときにスーパーつけたんですね。
そういうことですね。
うん。
うん、
あれ、
いや、このパッケージとかちょっと頭良さそうじゃないですか。
いや、ゴツかっこいいじゃないですか、ね。その忍者になって、信長を倒しに行くとか、すっげえかっこいいじゃないですか。
うんうんうんうん。
うん。やけど、やっぱ、光栄には。
まだ早かった。
うん、早かった。
うん、僕にもまだ早かったですわ。
いや、やっぱでも大人ゲームなんじゃないですか。大人がやるべきゲームやったんかもしれないですね。うん。
ああ。
うん。子供たちにはまだ早いって感じかもしれない。
ああ、そうですね。
うん、だから、こんなん言ってたら、リスナーさんで、あれめっちゃ名作でしたっていう意見は絶対出てくると思いますよ。
うんうんうん。
声好きな方だったら、これ優しい方やよっていう感じでしょうね。うん、
な感じはしますね。
はい。はい。
1992年9月27日、エニックスより発売されました、ドラゴンクエスト5、天空の花嫁。
はい、はい、次に出ました。はい、
まあ、これは、もう、僕は、ドアラジでも結構喋りましたんで、
うん、
どうでしょう。ゴーさんは、どんな感じですか。
僕ね、スーファミでは触ったことないですよ。う
ん、そうなんや。
だから、三人パーティーってこと知らなかった。
あ、はいはいはい。なるほど。
うん、うん、
うん。今考えると三人パーティーはやっぱダメですよね。
ダメです。
寂しいですね、なんか、3って聞くと。
僕はドラクエ5、いつもナンバリングでちょっと下の方にしてしまうんですけども、
うん、
決してそのストーリーが嫌いとかそういうわけじゃないんですよ。このスーパーファミコン版の天空の花嫁がちょっと苦手なだけで、うん、リメイク作品の4人パーティーは大好きなんですよ。
うんうんうん、3人やからダメだってこと？
ちょっとですね。うん、僕は、嫌でしたね。3人パーティーは。
まあ確かに、確かに、この三人パーティーっていうのは良くはないけど、ゲームを遊ぶ限りは、特に問題はなかったですけどね。
まあそうですね。うん、まあ夢中でやりまして、もう二日くらいで終わりましたけどね。
うん、早いな。
うん。だここでも書いてあるけど、仲間が活躍できる場が少ないっていうのはまさにその通りで、
うん、
仲間は結構いろんな人仲間にできんねんけど、うんうん、戦闘に出せるのが三人なんで、
うん、
全然活躍できないんですよ。
うんうんうん。
それで、さらにこう、どんどんどんどんモンスター仲間にしていくわけやから、
うん、うん。
ほんまに活躍の場がなかったですよね。
うん
うん、ただ、ストーリーを進めるには、大して問題はないんで、3人で十分できるんで、
うんうん
うん、そう考えたら、うん、やっぱ名作は名作ですよ。
そうですね。
うん。
3世代、まあ感動しましたね。すごいなと。ゲームでここまでやるんかっていうところで。
うん、そうですね。
あと、
うん、うん。
仲間システムも、これはもうハマりまして、うん、僕は全部仲間にする勢いで頑張って集めてましたね。
ああ。
モンスター、
ね。結局はできなかった、できなかったんですけどね。はぐれメタルとか、うん、どうしてもできなかったんですけども、
うん、
結構仲間にしましたね。
ああ。そうですね。僕はそこは全く気にせず、ストーリーだけを淡々とやってて、うん、で、うん、FF4 の時にあんなに嫌だった、その勝手に進む感じが、ドラクエ5では全く嫌じゃなかったんですよね。
すごい。
なんなんでしょうね、これね。
そんな時間経ってないですよね。1年、1年ぐらい。
うん。
あと、これ文句つけるわけじゃないんですけど、
うん、
サウンドが、うん、ちょっとしょぼくなかったんですか？先生の音楽がもちろん素晴らしいんですけど、スクエアの開発的なサウンド力がちょっと弱かったんですよ。だからスーパー ファミコン的には音はそんなに良くないなと思ってたんですよ。その、ファイナルファンタジー4に比べたらですね。
音もそうですけど、なんかグラフィックもやっぱり FF4 に比べるとね、みたいな。
グラフはしょぼかったです。
ね。うん。
それは間違いないですね。あの、前も言いましたけど、ね、天空城が飛び立つ時の、とか、あの、オープニングの始まった時のムービーもしょぼいですから。
うん。
それは否めなかったですけど、僕は、その演出とか、その見た目よりもストーリー重視なんで、この。
うん。うんうんうん。
って考えると、うん、このドラクエ5のこのストーリーはほんまにぐいぐい引き込まれていきましたんで。
確かに。
うん。
あとあの、初めて漢字が出ましたね、これで。
あ、ドラクエではね。
はい。
うん。
文字がだいぶ大きくなりまして。
うんうん。
ピチさんが読めなくなったってですね。
この頃はまだ漢字もそんなに出てなかったんで
、うん。ああ、まあ、そうですね。簡単なやつだけでしたからね。
うん、しかも、妙にでかいんですね、漢字が。
はいはいはい。
で、5で初めて、あの、クリア後のやり込みが登場したじゃないですか。
うん。
これも、後々僕、3日ぐらい解いた、もう終わった思って、だいぶ経ってから知ったんですよ、その、
うん、
隠しボスがおるので。うわ、マジか思って、挑んで楽しんだ記憶はありますね。
うん。
一回クリアして、こういう楽しみ方があるんだって知ったのはやっぱりドラクエ5でしたね。
あれは、僕ジャンプで知りましたね。
クリア、
クリア後にこんなんがある言うて、あ、そんなんあったんや言って行きましたけど、
あれ、びっくりしませんでした？
結局裏ボス倒しました、ピーさんは。
あ、もちろんもちろん。
僕、裏ボス苦手なんですよ。なんやろな、あの、ダンジョンは好きなんですよ。
はい、
基本僕、レベル上げ自体が嫌いなんで。
うんうんうん。
そこです。
そう。単調なレベル上げが嫌いなんで、ダンジョンを進んでいく間にレベルアップしたいんですよ。
うんうんうん。
ただ、ダンジョンを余裕でクリアできるぐらいのレベルでは、裏ボス全く歯が立たないんですよ。
うん。
っていうことは、そこから単調なレベル上げをしていかんと勝てないんですよ。
はいはい。
技術うんぬんじゃないんで。
うん。
それが嫌いなん
です。僕、技術うんぬんじゃないとこが好きなんですよ。だって今までドラクエ終わった後ってもう、ただ単に戦われてないレベル上げただけの楽しみだったんですよ。
うんうんうん。
それが、やっと、アホみたいにレベル上げて楽しめるコンテンツがあるという部分で。
うん。
で、なおかつ5に関しましては、その、仲間モンストをずっと集めてたんで、
うん、
レベルはまあそこそこ上がっとったんですよ、むちゃくちゃ。
うんうんうん、
だから、まあ、ええ勝負して楽しんでましたね。うん、歯応えあるって楽しんでましたよ。
終わってからの延々の、レベル上げを全くしてこなかった僕には、もうそれが苦痛で苦痛で嫌だったんです
あ。
この頃はまだメタル狩りとかなかったんじゃないですか？
メタル狩りは、多分場所あったと思いますけど。
ありましたっけ？
僕はもう延々と仲間を集めるだけで開けてたんで。
ああ。
自然と上がってましたね。
メタルガリエタはまだできたかもしれんけど、それを知らんかったんで、ちょっと強い敵をひたすら狩るっていうのがほんまに嫌で嫌で、やらなかったですね。
メタルスライムを仲間にしようとか思わなかった。あれ？メタルスライムって？
あ、仲間になりますよ。
ダメですね。
うん。
いや、全く思わなかったです。
そうですか。あれは夢でしたね、僕は。ずーっと仲間したくてしたくて。
だって使わへんしね。うん。
あ、もうそこちゃいますね。
ピチさんはね、スマホ版やった方がいいですよ、スマホ版。
すぐ仲間になれるんでしょ？
スマホ版であれでしょ、なんだっけ。アイテムもらえるんですよ。
ええー。
仲間になりやすいやつ。
はいはいはい。
そう。僕俺、ね、人生初めてキラーマシン仲間にしましたから。
ああ、はいはいはい、
はい。ラーマシは余裕ですよ。
DS でも全然できなかったし。もう
ああ、そうですか。
うん。
もうあの辺僕の大好きな根気なんで。
うんうん。
同じこと繰り返して僕大好きなんで。ずっとやってましたよ。
あ、そう、僕ね、そうさっきドラクエ5、当時やってなくて、
ええ、
DS で初めてやったって話したじゃないですか。
はいはい、はい。
初めてやった時は、フローラっていう、もう一人ヒロインがいるってことを知ってたわけですよ。
ええ、
はい。
で、スーファミでやった人ってこのパッケージ見てる限り、うん、そんな人が出るって知らないわけじゃないですか、多分。
ええ、
結構衝撃であったんですか、そのフローラが出てきた時って。
いや、ジャンプで散々言ってましたからね。
ああ、そうか、そうか。うん、
今回は結婚で選ぶっていうのは、事前に言ってたと思うんですよ。
あ、そうなんだ。
だから、うん、僕もアニさんもあれでしたね。あ、その、一生懸命選ぶんじゃなくて、よし、フローラは2回目っていう部分で。
そうそうそう。
全然その悩むなしで。
全く悩まかったですね。
1回目はビアンカ、2回目はフローラに行こうっていう感じで、うん、あっさりですよ。
うん、なんか、あれだな、それも良し悪しですね、今考えるとね。うん、なんか、みたいな驚きがあってもかったな気がしますけどね。
だから、実際ね、うん、本気で悩んでる方はすごいなって僕は思うんですね。僕もゲーム、ちゃんともう、1回目、2回目って分けてるんですよ。
ああ、それはでも、僕らが珍しいんか、この、ポッドキャストとか、大人にやってからそういう話をすると、うん、みんな結構悩んでたみたいですね。悩んでたみたい。何回プレイしてもビアンカしか選べないっていう人がおるっていうのがもう不思議で不思議で。
そうですよね、
うん。
セーブデータ3つあるし。
うん、
いやいや、もう忘れた頃に2周目やって次はフローラコースですよ。
うん、そうですね、うん。どっちもいいとこ悪いとこありますんで、それはそれで、ね。
うん。それは、だって何回やっても、その下着で、ずっと鈴葉選んじゃうみたいな人おらんでしょ、う
ん、まあ、あれはね、トゥルーエンドってなるから。そうね、うん。
一応全分岐は見たくなるじゃないですか。
そうだね。
うんうん、分岐のイメージですよ、あれは。
うん、ああ、そうね、
分岐、うん。何もないですね、
うんうん。ちなみにゴーさんは普通に選ぶとしたらどっちですか？
最初はビアンカ選びましたね、やっぱりね。
うん。ゴーさんも一緒じゃないですか。最初はって言ってねえから。
うん。
うん、
普通に考えて絶対ビアンカでしょ。
そう。じゃあ二人いるってもう、僕 DS だったから、そもそも三人いるって僕らしてたんで。
ね、う
ん、
あ、
そうそう。
そうそう。だから、う
ん、まあ、
DS では、ああ、もうこう一択ですよ、何だっけ。
デボラ。
もう言ったんですよ。もうだって後の二人はもう一回嫁にしてますからね。
一回どころじゃないですかね。
そう。
何回もやってるから、新鮮なとこ行きますよね。
そう、う
んうん。僕も DS の一回目はデボラでした、ね、
うんうん
うん。だから、その嫁戦争とか言ってるけど、その意味がよくわかんないですよね。
そうですね。
うん、やっぱね、高校生の時やるとそうだったのかなと。思いながら聞いてるんですけどね。
それは当時からなかったですね。あ、これは2週目のお楽しみって思ってました。
二人選べる部分で楽しいじゃないですか。いいとこ悪いと、二股みたいなのが楽しい。
ほんで、兄貴が最初にフローラを選んだんですよ。
うんうん、
びっくりして、なんでそれを選べんのって。なんでいきなりアシュから行くのって思って。
アシュから
パッケージも出てないような子を選ぶわけですからね。
そうほんで、いや、でもフローラの方がええんやで、みたいなことを兄貴が言ってきて、うん、贈り物が届くとか言って、マジでとか言って、
うん、うん。
で、それはまあ2週目の楽しみになりましたけど。
うん、うん。
ちなみに、多分主人公は兄じゃないですか。
うん。
うん。
子供を何ちゅう名前にしたか覚えてます？当時。
いや、当時は覚えてないですね。え、何したんですか？
僕、大丈夫ね。男がコンノで、娘がトモコでしたね。
え、なんですか、それ。
コンノトモコってプリプリのキーボードの人僕好きだったんで。
ああ いた
、そんなん、どっちもコンノトモコや
ん。でも男の子は、まあ、上の名前コンノってしたんですよね。
うん、
なんか、
かっこ悪いな思いながらやってたんですけど。
なんかややこしい話だね。
みんなどうしてたんかな思って、うん。覚えとるかなと思って。
いや、全然覚えてない。うん。え、ゴーさん。
僕はあれですよ、もう、最初やった時にはもう息子と娘が生まれてたんで。
あ、そっか。
そっちをつけましたよ。うん。
で、最初、これ言うてんじゃが息子って言うていいんですよね。
いや、もう言わん
ほうがいい。
言わんほ
う
がいい。
言っちゃった。
いや、もうピー入れるわ、そこ。
あ、やめた。はい。
うん、
いや、それ、
うん。
名前が、結局、後から僕知ったんで、
うん、
自分の名前をやっぱしたかったんですよ。
うん。
だから2回目は子供に僕の名前つけましたね。
うん。
あー、そのプレイもやったことあるな。
でしょ、うん、
自分が息子になりたいっていうのはありましたね。
うん、息子とか、いっになりたかったんですよ、僕
は。いや、だからそういうことです。もう、切られへんやん。もういいです。もうそこバッサリいきます。はい。1992年10月30日、アトラスより発売されました、新女神転生。
はい。
これは、ピッツさんですね。
発売買いました。はい。うん、
ちょっと説明し、あ、ゴーさんやりました？
もう全然やってないですよ。新女神転生、うん。
ちょっと説明してください。どういうことですか？ファミコンで女神転生1と2が出たでしょ、う
ん、はいはいはいはい。
次、これ、どういうことですか？
あ、新女神転生って、当時ですね、アトラスって会社用意しなかったんですけども、もともと、コナミ、ナムコが出しとったじゃないですか。
うん、うん、そうですね。
なんでナムコ出さんのやろってずっと思ってたんですけどね。うんうん、まあ当時から、ファミコン時代からアトラスが作ってナムコが販売しとったみたいなんですけども、その辺のシステムを知らずに、このアトラスが、開発、販売まで全部持ったみたいなんですよね。
そういうことじゃなくて、どういうことって聞いて、シンっていうのは。
まあ、シン。まあ、スーパーみたいなもんですよ。
じゃあ、な1と2との兼ね合いをどの位置づけなのか
って。ないです、ないです。また新しい、こっからまた新しい世界ということです。
ああ。1、2、3と4、5、6みたいな、そういう話ってことですかね。
要は、ロト、
と、ロト3
部と、そうそうそうです。
ってこと、
そういう感じですね。はい、うん。全く違う話ですね。うんうん。似た話ですけども、世界は全然違います。
うんうんうん。
いやじゃあ、ワン、ツーは全く世界観から何から全部違うってこと？
世界観の雰囲気は一緒ですよ。ダークな雰囲気で。うん。ストーリーは全く繋がってはないです。
うん。
はい。こっから新しいストーリーということですね。
うん。いや、要は、その、ナムコで出してた、
うん。
ファミコン版から決別して、新たに女神転生を始めますよっていうことのシーンでしょ？
そうですね、うん。我々がもう販売も全部しますんでっていうようなシーン、ね。
それを言って欲しかったんですけど、全然出てこへんから。
まあ、いつものことですよ。
うん。ほんで、今回ちょっと動画見てみたら、
ね、
僕がファミコンでやった1の時のイメージにすごく似てたというか一緒でしたね。
雰囲気でしょ？
雰囲気。
ああ、それはもう、
あの時に行ったその 3D ダンジョンとか、とか、街の移動の仕方とか、がすっげえ近かって、
うん、
その、キャラクターデザインとかも、
うん、
あだから、見た目とかシステムとか名前とか全部引き継いでるけど、それを全て遊びやすくしましたっていう感じなんでしょう、
うん。まあまあそうですね。だけど話は全然違いますよ、もちろん。さっき、
ストーリーがちゃうだけで。うん、
そうです。はい。
だから、
そういう。流れは、そうです、流れはですね。うん、
だから、今までナムコのところ、ナムコの枠で出してもらってたけど、これからアトラスとして出すんで、うん、ちゃんとしたものを出しますよっていうことでしょ。
だから、あれなんですね。だから、立ち上げ、新規立ち上げするからセルフリブートみたいな、そういう作品なんですね。うん、
だと思いますね。
うん、うん、うん。うん
またかっこいい言葉使いましたね。
ピッチさんが全然ちゃんと説明してくれへんから。
ただ当初ですね、これ結構グロいシーンとかあったり、うん、自分のその親殺されたり、いろいろちょっとやばいシーンとかあるんですけども、
うん、
まあ当時それが僕は結構そういうグロテスクなシーン好きだったんで、大人のゲームしてるなっていう感じでですね、うん、ある意味ちょっとドラクエ5よりハマってましたね。
動画見る限りはね、すごくこう、僕がファミコンの時にやったみたいな、懐かしさがあって、やってみたいなと思うんやけど、うん、いざこの、うん、何、パラメータ振りとかを見てると、うん、めんどくさって思ってしまったんですよね。
そんなことはないです。
あ、そう？なんか、すっげえなんか何、初心者に厳しそうな。
あ、もちろんですね、難しさはめちゃめちゃ難しいですよ。
でしょうね。うん、
でも、アイさん、ワンクリアした猛者だったら、普通にいけると思うんですけどね。
ワンの時からあったんかな？カオスルートみたいなのもあったんでしょ？その。
ああ、そうですね。ツーからあったと思いますよね。
ワンはなかったでしょ？そんな。
なかったですね。
今回もなんかそんな動画で何々ルートで行きますみたいなこと言ってて、
あ、なんか3ルートあります。
うん。
ロー、カオス、ニュートラルっていう3パターン。あ、そうそう、
ニュートラルって感じ。あ、なんかちょっとしんどいなって思ってしまったんやけど、まあやればハマるんやろうなと思いますけど、う
ん。まあニュートラルに振っていけば全然、あの、どっちも倒すような形なんで。
うん。
あ、それはやっててわかるんですか？
わからないですね。
やっぱわかるんや。初心者に厳しすぎるやろ。うん、
ただこれは僕頭悪いながら、ちゃんとメモ取ったり、いろいろ、あの、ゲームで初めてこのメモ取り出したこのメガテンシリーズなんですよ。
お、
悪魔合体もこう、これとこれはこうなるからっていうものを覚えとくのでメモってから、残しとったり、
うん、
ストーリーの、あの、悪っこい系とか、その、キーになる、言葉を書き留めとったりですね、いろいろしてましたね。
うん、あ、だそれが楽しめるのはやっぱり10代じゃないですか。10代にやるからこそやと思うんですよ。
時間がありましたからね。
いや、そこだと思いますね、やっぱりすべてね。うん、
で、
あとあの、
うん。いや、ここにも書いてあるけど、攻略本がないと後悔するって書いてますからね。
そうですね。
思うがままやったら後悔する内容なんでしょう。
そうですね。うん、ルートは分かれたらもう戻れんですし、平気でレベルを下げてくる敵とかもおるんですよ。
はい、わあ、すげえな。
うわあってきついシーンもありましたね。今考えます。
うんうんうん、
ただ、チープですけども、デザイン、グラフィックも結構好きなグラフィックだったんで、
うん、あ、そうですね。あの、見た感じすっげーチープでしたね。あの、動画で見る限りね。ただ懐かしさがすげーあって、
うん。
うん。あれはあれでありやとは思いましたね。
そうですね。
うん。
悪魔のデザインも結構好きでしたし。
はいはいはい。
金子さんがやってるんですね、これね。
そうですね。ここまで
やってる。こっからやってるんですね。うん。
この悪魔第一伝の本とか買ってたぐらいですからね。
うんうん。
はいはいはい。
うん。ここからもう大好きなシリーズになってきましたね。
はい。
今思うと5の1ヶ月後に出たんですね。
ああ、そうですね。あとは？
ああ、僕、こうメインストロームの中心買いましたね。
どれどれどれどれ？
ウィザードリー5。
あ、そんな名前なのこれ。
これ、この漢字は読めないんですけど、確かメインストロームの中心だったと思うんですけどね。
あ、ちょっと待って、何だろうな。1992年11月20日、アスキーより発売されました、ウィザードリー5。
うん。
最下の中心と書いて、
メイン。メインストロ、
ん？もう、どうぞ、どうぞ。
メインストロームの中心じゃないですか。
あ、そうですか。
いや、違いますね。
違うか。違ってましたか。
じゃなくて、
メイルストロームですよ。渦だから。ゼータガンダムの最終話を見てください、ちゃんと。
もうこれでインプットされてました。
メイルストロームですよ。メイル
に。おかしなこと言いましたね。
メインって言ったから、あれ、うん、N 入ってないなと思って。うん
ハートオブメイルストロームって書いてますね。
お
う
おう。
ハートオブザメイルストロームって書いてる
わ。うん、ちょっと頭でそそに見た自分が恥ずかしいし。
うん、で、これが？
あ、僕も買いましたね。
うん。で、どうでした？いや、あの、あ、ゴーさんはやってない。
ね、やってないですね、も
う、
ね、
うん。
これ、とにかくグラフィックがめちゃめちゃ綺麗なんですよ。
へぇ。
悪魔の、あ、敵の、戦う時の敵のデザインがめっちゃでかいんですよ。
うん。
ドラクエとかファイファンとかメガテンって結構ちっちゃめじゃないですか。
うん。
あれがほんま画面のもう、半分ぐらいくらい来るようなデザインとかなんですよ。
確かに。画面ちょっと見るとでかいですね。
でかいですね。
その迫力とたるなればですね、すごかったんですよ。で、すっごい難しかったんですけども、何度も殺されながら、まあ頭悪いながら一生懸命やってましたね。
うん。
うん、うん、うん。
これで、まあ、ウィザードリー本気で好きになってたようなゲームでしたね。
あ、これで初めて好きになったんですね。
まあ、ファミコン版もやってましたけど、うん、面白いなと思ったのが、やっぱこれからですね。
なるほど。
うん。これも多分クリアしましたからね。
はいはいはい。
ここ書いてますね。最後の傑作って書いてますね。
古典的ウィズの最後の傑作。
ああ。
うん。
これもちろん、お二人はやってはないんですね。
や ってないですね、うん、僕はね。
触ったことがないですね、ビーズは。
ああ。
うん。
はい。
はい、はい。1992年12月6日、スクエアより発売されました、ファイナルファンタジー5。これは、ピーチさんは？
もちろん買いましたよ。
ゴーさんは？
これもね、4と同じパターンですよ。
ああ、後でとかね。
うん、そうそう、スーファミで途中までやって、
アドバンス
で。うん、アドバンスクリアした。
あ、僕はこれは借りたと思うなかった記憶はないんで、でも好きでしたね。
うん。うん、一番好きぐらいな感じで言ってましたよね。
そうそうそう。内容は全く覚えてないけど、うん、とにかくこのジョブシステムっていうかその、何だっけ、アビリティシステムが大好きで、はいはい、
うん、
うん。組み合わせ考えるのが好きでしたね。こう、いろんなものを試してっていうのがすっげえ楽しかったですわ。
うん。
うん。ストーリーは全く覚えてないですね。
いや、意外にですね、システムの5って言うんですけども、うん、ストーリーは結構良かった記憶があるんですよ。
いや、それは良くないとね、うん、うん、できないと思うんで、良かったと思うんですけど。
第三世界とかまであって、世界も結構広かったんですよ。
う
ん。あ、ちょっと複雑でしたね。うん、ストーリーが、うん、
いやもう一回やりたいなとはずっと思ってんねんけど、
うんうん
うん、どこでどうやったらできるのかがもう今さっぱりわかんない。いや6は結構出てるんやけど、
でも iPhone でありますよ。もう
ああ、
いや、うん、兄さん的には多分アドバンスでやった方がいいと思いますよ。う
ん、アドバンスで出てるんか。
グラフィック同じじゃない。ただ高いですよ。プレミアついてると思う。うん、
ジョブも増えてですね。
うん。
うん。
3つぐらい増えたんかな？
3 つ、4、4つだっけ？ネクロマンサーと法術師とね、剣闘士と、だったかな？うん、ね。増えてますよ。
あ、予言師もありますね。
ああ、そう、4つ、その4つか。
そんなんも増えて、うん、楽しくなってますよ。
うん。
うん。うん、とにかく、なんやろ、この、キャラ育成っていうのをひたすら楽しんでやってた記憶なんで、
うん。
うん。終わりたくないって思った FF ってこれぐらいちゃうかな。
おお。で、あと、これからやり込み要素も出てきまして、うん、宝箱取得率とか、
うん、
いろいろその項目が後からだったら見れたりするんですよ。うん、
で時間、プレイ時間とか歩数とか、
うん、そうそうそうそう、
ね、これね。
そういうのが出て、あと、青魔法どんだけ取得したとか、
うん、
宝箱取った率とか、うん、ああいうの出始めたんで、もそれを埋めるのに頑張ってましたね。
うん。
はいはいはい。
なんか、アホみたいに低レベルクリアとかやってしまったね。これはね。うん、
その、さっきのアビリティの組み合わせ次第では、うまいこといくらしいですからね。
うん。
うんうん、レベル一桁台でラスボス倒してる人とかいるでしょ。
ね、
30年くらいずっと研究してるわけですよね、こういう人ね。すごくないですか、
まあ、僕なんかもアホみたいに繰り返して全ジョブを全部マックスするという部分が楽しみなだけなんで。
ああ、うん、まあそれは一度は目指すんやけど、そこまでは到達しないですね、うん、いつもね、うん。単調なレベル上げがやっぱ嫌いなんで、
うんうん
うん。目標を持ってこうしたいっていう、こうアビリティをこうしたいっていうのが見えた時には頑張るけど、
うんうん、
単純にカンストまでやりたいとかいうのはあんまないですよね。
でもそっちの方でしたね。
うん、はいはいはい。オーガバトルは？
オーガバトルはやりましたね。挫折しましたけどね。
オーガバトルも触ってないな
ぁ。じゃあオーガバトルを飛ばすか。
うん、
怒られそうやけど、いや、喋れる？
挫折した話は、
じゃあいいですよ、いいですよ。
はい。
1993年3月12日、クエストより発売されました、伝説のオーガバトル。これは、ピチさんは？
買いました。
あ、買ったんですね。
これ、うん、ファミ通の評価がすごく高くて。
はい、はい。うんうん。まあ、そうですね。高かった、うん。
お、ならやってみようって買ってやったんですけども。
うん。
まあ、ゲームシステムはシミュレーション RPG で、そんなに嫌いなパターンじゃなかった。グラフィックも綺麗で、世界観、中性的なやつだったんですけども。
うん。
これ僕の、性格とまたゲームシステムが合わなくて。
うん。
狂ったように戦っちゃいけんやつなんですよ、これ。
ああ、これも分かれるらしいですね。
あの、狂ったに戦ったら悪かなんかになってから、
はいはいはい、
あの、アライメントっていう見えないパラメータがあってから、それがすごい、どんどん溜まって最悪の方向に行くんですよ。
うん、
それになって積んでしまってやめましたね。
積んだんやね。
うん、僕はもう、アホみたいに戦って強くして進めたいタイプなんですけども、それと合わなかったんですね。
ああ、
なるほど。
人の気持ちを考えないってやつですね。
そうですね。アホをもうちょっと、アホの頑張りをですね、こう、報え。
いや、俺はこのオーガバトルはやってないけど、
うん、
あの、いいものか悪いものかをあんまり考えずに倒していったらそうなるってことじゃないですか。
そうです。
でしょ？だから。
ああ、そういうことか。
うん。ただ単に戦闘好きがそうなるってわけじゃないんです。
ええ。
戦う相手を考えずに、次から次へと殺していくからそうなる。
そういうことか、うん。キャラにブレがあるとダメってことですね。そうそうそう
目に見えるものすべて虐殺するんです
よ。今と変わんないな、ね、
そう。
目に見える、ほにゃららを全部手に入れるん
で。だからもう僕の性格とシステムが合わなかったんですよ。
ああ、なるほど。
ただまあ、世の中の評判はすごく高い作品ですね。
そうですね。ゴーさんはやってない。
僕もやってないですね、これはね。うん、やろうと思ってたら、やり逃してる作品ではあります、
ね。これ、うち兄貴がね、誰かから借りてきて、家にあったんですけど、ちょっと兄貴がおもろい言うてやりすぎて、僕はちょっと一歩引いてしまって、手を出さなかったんですよね。
うん、やっぱり、クラスでも、やっぱちょっと頭のいいやつは面白いって言っていたんですよ。
うん、
ちょっと頭の悪いやつは面白くないんです
よ。あ、そう、でもやって面白くないって言ってんのピチさんぐらいですけどね。
いや、面白くないわけじゃないんですよ。僕のシステムと合わなかっただけなんですよ。
うん、いや、やった人は大抵おもろいって言いますよ、
ね。うん。だから、いつでもやり直せるように、プレステ版とセガサタン版は持っとんですよ。いつでもやり直す。
え？
で
もやり方分かったんでしょ？どうしたらあかんっていうのは。なぜそれでやらないんですか？
うん。
それは大人だって知ったんで、まあ時間ができたらやろうかなと思ってますね。
まあ 3DS でバーチャルコンソールかなんか出たから、うん、それいつかはやろうかなと思ってるんですけど。
うんうん、3DS でも出てもできるんですか？
出てるはずですよ。うん。
U3DS って書いてますね。
うん。うん、まあいつかやりたいと思う。まあでも今やるとしんどいんやろうな。
ああ、そう。
やるタイムですからね。常に時間が流れてるやつなんですよ。
う
ん。はいはいはい。うん、まあでも、こんだけ絶賛されんねんから、一回もやらへんっていうのはもったいないなと思うんですよね。
そう、
うん。1993年4月3日、カプコンより発売されました、ブレスオブファイア。
うん。
は、ピチさんはやってないでしょ？
やってないですね。
ゴーさんもやってない。
やってないですね。カプコンだから気にはなってるんですよ。
僕、全然知らなかったんですよ、タイトルも。聞いたことあったけど、評判すら聞いたことなくて、全然知らんかったんやけど、うん、この間そのスイッチのあれで出たじゃないですか、任天堂オンラインで。
ああ、はいはい、
うんうん。
あれで気になってて、しかも1と2は両方任天堂オンラインでできるんですよね。
うんうん。
っていうことは、おもろいんかなと思って、んで、ここでも Amazon レビュー 4.5 って書いてるし。
うんうん。
はいはいはい。
で、この、公式を見てると、これずっと、うん、3、5、6まで出てるらしくて。
そうですね。
結構、うん、なんかシリーズ多いですね。
っていうことは、やっぱ名作なんやろうなと思って。
うん、うん。
まあ、カプコンのやることやし、そんなに外れでもないやろうなと。
うん、うん。
カプコンが出した RPG ってこれぐらいじゃないですか、ちゃんとしたのって。
あと、あれですよ。天地を喰らうとこ出
してました。原作ありですね。
うん。なんで、いずれやれてみたいなと思う。だから、今スイッチでできんねんから。
あ、これあれだ、でも、ウィキ見て思い出した、これ、アドバンスに移植されてるんですね。これなんか、ちょっと触った記憶ありますね。
ほ
うほうほう。うんうん。でも、なんか途中でやめちゃったな、俺も。
確か、統一性で、主人公は全部リュウという名前でしたよね。シリーズ通して。
あ、そうなんや。
それが同じ人かどうかは僕、そこまで知らないんですけど、確か主人公の名前は全部竜で統一だったと思いますよ。うん、
ああ。
ちょっといずれこれやってみようと思うソフトですね。
うんうんうん。
はい。
確かスマホで最後出て終わってしまった作品ですね。
スマホ、まあ、そうですね。スマホとか PC でできるらしいですね。最新版
は。はい。
1993年8月6日、スクエアより発売されました、聖剣伝説2。
はい。
あ、ピッチさんは？
ああ、もう買いました。
ゴーさんは？
僕は、触りだけちょっと触って、もう、合わなくてやめましたね。
結構、
やる人はやったね。ゴーさんすごい多いですね。はい。
うんうん。
で、ピッチさんは、ワンはやってないんですよ。
ワンはやってないんですけども、うんうん、これがちょうど、高2の夏休み中に出たんで、うん、もう、がっつりやりましたね。
うん。
僕はこれ、1を最近クリアして、はい、
うん、
2を今ちょこっと触ってるんですけど、
はい。
なる立て続けにやるもんじゃないですね。ちょっとしんどいなって思って。
でもすごいパワーアップさじゃないですか。
いや、全然違うもんですよ。
ね。
ゲームボーイからスーパーハミコン。
別物でしょ、
うんうん。
で、システム的にやっぱオシャレな感じはしますね。リングコマンドとか。
そうそうそうそう。ただね、そっちじゃなかったんだなって感じするんですよ。
なんか
力の入れ方が僕は。そっちじゃないんだよなっていう。
いろんな武器装備できるんですよ。
うんうんうん、うん。
それ一個一個全部その熟練度とか上げてましたね。
あ、熟練度あるんだ。
あれ熟練度なんや。
熟練度的なもの、ね、確か敵をいっぱい倒すとどんどん溜まってくる
やつ。あ、まあまあまあ、武器レベルって感じか。
うん、うん、そうです。
はいはいはい。
魔法も上げてましたし。
いやー、これ、まあ今、ちょっと触りをやってんねんけど、
ええ、
仲間ができるじゃないですか。
はいはいはい。
あの仲間がすぐ死ぬんですよ。
女の子ですよね。女の子とちっこい妖精みたいな男の子じゃなかったっけ？ドワーフみたいな男
の子。いや、そこまでまだ言ってないんですけど、まだ女の子だけなんですけど、うん、この女の子がすぐ死ぬんですよ。うん、ええもう、邪魔なんですよ、もう。なんだ、もう、しんどいてくれと思うんですけど。
いや、そのイメージ僕全然ないんですけどね。
ああ、そう。すぐ蜂に刺される、うん。なんか刺されるとこにすぐ行くんですよ。
そうだっけ、うん、なんか
まあ、もうちょっとレベル上げしていかなかんのかもしれんけど、なんやろ、もうちょっと攻撃してくれよと思うんやけど、全然邪魔なんですよね。うん、あと、
グラフィックめっちゃ綺麗じゃないですか。
その、綺麗って言われたってね、俺からしたら、スイッチでやってるわけやから。
いや、当時このグラフィックにすごく驚愕しましたね。わ、ここまで来たかっていうような表現でしたね。
さあ、ピッチさんは当時はね、どうせ、でっかくても28型とかでしょテレビ。
そうですね。
僕今42型でやってるわけですよ。
いや、これ、その、飛空艇に乗るような、乗り物があるんですけども、
うん、ま
あ、その表現方法とかすごかったですよ、当時。なんじゃこりゃっていうようなグラフィックでしたよ。
うん、
ラスボス戦とかも。
まあでも、動きのスムーズさとか、細やかな感じはすごくちゃんと作り込んでるなっていうのはわかりますね、
うん。
で、ストーリーもすごくしっかりしてるんですけど、
うん、
これ、スクエアの、この辺の RPG 全体に言うんですけど、キャラがあんまり好きじゃないんですよね。
ああ、そうですか。
主人公がすっげえおちゃら系で、情けない感じがするんですよ。
うん。
これ、テイルズ・オブ・デスティニーやったっけ？あの辺でも感じたんですけど、うん、主人公がおちゃら系で情けない感じって。
ああ、はいはいはいはいはい。
全然俺じゃないんですよ、こいつ。
うん。
ああ、兄ではないと。
うん。ほんで、ヒロインも、
うん、
め
ん
どくさいんですよね、うん。俺はこれからここに行くって言ってるのに、そんなの後回しを私の行きたいとこ行くよって言われて仲間になって、で、いや、もう俺は先にあのおっさんにあっち行けって言われたから、そっち行くねんと思ってそっち行ったら、うん、私の行ったのはここじゃないわよね、とか言って。ここに入るなら私行かないからとか言う。
めんどくせえ。
めんどくせえ。もうここまで来てから言うなよと思って。
あれですか、やっぱりやった年齢なんですかね。
年齢でしょうね。う
ん、高校生の時だったから何も思わんかった記憶はある。可愛いイメージしかないんですもん。
あ、そうですか、めんどくさーと思って。
主人公はランディでしたよね。
え、そん、 いきなり自分の名前決めさせられましたよ。
あ、デフォはランディっていうの
デフォなかったです。
女の子も名前は
勝手に決めさせられましたね。
うん、
デフォだったような記憶があるんですけどね。
なくて、一応ピッチカートに仕上げましたけど、女の子。だからムカつくんかな。
それはダメです
よ。アホな子なんだ。
あとまあ、まだ始まったとこやからね。多分、これゼルダと一緒で、もうちょっと動きに慣れてくると戦闘も楽しくなるんやけど、これも結構死にますね。
ああ、そっか。アニさんオリジナル版やってるんですね、聖剣2の。
あ、そうそうそう。
いやー、僕、難しかったイメージ全くないですね。
うんうん。
当時、これバグが多いという、報告が出てましたね。
ああ、そうなんですね。
詰めすぎたらしくて。
うん
うん、
16メガなんですけども、うん、その中にあらゆるものを詰め込みすぎてちょっとパンクしちゃったみたいで、
うん
うん、なるほどね。まあまあまあ、でも当時やった人やったらこれは面白い楽しめるゲームだろうなと思いますけど、
はいはい、
うん、まあそれも僕は1やった直後にやってるんで、
うん、
もうちょっと間空ければもっと楽しめるかもしれないですわ。
ああ、そうですね、
うん。